どうも、オレンジです。
アニメ、地球の運動についてを録画で追いかけていますが、辛くて全然進みません。拷問なんですかね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは何か盗んだことありますか？
これ引っ掛けでしょ？どうせ。
引っ掛けなのかな？
はいって言えないじゃないですか。
いやいやいやいやいや、わかんないですよ。はいって言ったら。
わかんないですよって。俺がわかんないのよ。
はい。わかんないです。
あ、お姉さんもあるの？
僕はそうですね。何をかって言うとあれですけど、まあ、盗んだことはあるんじゃないかな。
何を盗んだのよ。
まあまあ、後ほどね。後々言えば、言えばなと思うんですけど。
はい、それね、
でも、
ね、
言ってしまえばね、盗んだことがない人なんていないと思ってるんです、僕は。
まあまあ、一般論。
そこは正直にあってほしい、ポンさんにね。は
い。いや、今時ね、こんな片隅ポッドキャストも危険ですから。
うん。そうかな。あ、わかんない。あ、そっか。今ね、YouTube とかにも配信させていただいてるので、そこは辺で、あれですね。ワードとして拾われたら、もう証拠としてやられるってですね。
YouTube とかそういうこととは関係なく、いやいや、というか、
はい。
でも盗む。だから、あれよね、そういう風なこと言われても、安全圏のことを答えるでしょ普通。
そらそうだ。うん。
そらそうだ。じゃないよ。
うん。そうそうだ。
盗んだバイクで走り出す？なんだろうな。全然思いつかないな。
それはもうリアルに多分犯罪だと思うんで、すぐにね。
はい、思い出した。人の話題を何回か、何十回か、何百回か奪ってるわ。
はいはいはい、そういうの聞きたかった。そうですよね。それじゃないよ。そういうことですよ。
聞きたいのはそれじゃないと思いますけど。
いや、尻尾を出せたらそれ掴んでやろうと思ってましたけど、そうじゃなくて、尻尾を出したら、はい、そういうの、ま
あ、芸人みたいな言い方喋りますね。
そういうのをね。はいはいはい。
まあまあ、そういうことはあるけど、でもこれこそ本当に無自覚に、人の話を取ってることはあると思う。
いや、だって毎週ね、種ラジとかそうですもんね、確かに。撮ってるよね。
俺、
うん、
撮ってないよ。じゃあ、あなた一個でいいから俺にくれよ。うん、俺めちゃくちゃ差し出してるのよ。こういう話どうですか？こういう話どうですかって。俺から奪うばかりで。たまには差し出してくれよ。
いやいやいやいや。逆よ。もうどんな話でも持ってくっていうかね、盗んでいくのがポンさんの良さだから。だから、そこは。
そういう意識なんだよね。うん、オレンジさんは常にこう、いいよ、もういい。まあまあ、だから人の話奪っちゃうみたいなのもあれば、あとそうだな、うん、子供の頃は、なんか、ちっちゃい頃だよ。なんか友達からおもちゃ奪う。まあ、盗むと奪うは違うか。なんかそれ違うのかもしれないね。うんうん、なんかそう思うと、盗むってやっぱその、なんつうかな、一面癖的な、ついついやっちゃうっていう癖と、あとはやっぱこう、やっぱ強く相手から計画的に奪うみたいな、なんか勢いじゃなくてさ、なんかもうそういう、盗むっていうなんか、うん、なんだろうね、なんかこう、ちょっと悪さが引き立つ感じがありますが、ごめん、今言えるやつはないです。
あ、でも、そうですね。そっち側は、だから、やれたら、ま、尻尾掴んでやろうとも思ってるし、
ま、
逆にね、もう、リアルなの出されちゃったら、もう、それはもう、どうしようもなくなっちゃうので、それはね、バランス考えていただいて、まあ、話題を盗むぐらいでちょうどいいし、ね、ちっちゃい頃だったらね、もう時効を迎えてますよね。ポンさんにとってのちっちゃい頃は多分時効を迎えてるんで。
質問の意図が読めないけど。
もしかしたら時効を迎えてない可能性もあるんで、まあまあ、そこら辺はね、はい、
大丈夫ですよ。
ドキドキをしますけれども。大丈夫の意味がよくわかんないんですけど、はいはい。というところで、ですね、僕が、ちょうど今日、収録時点、配信時点の今日ですね、TOW というイベントに参加してきまして、
TOW とはどういう字？
はい。とうっていうのはですね、ノートという番組が、TBS ラジオの日曜日の今23時半かな、はい、にありまして、
脳、はい、を盗むと書いてノートかな、
はい。脳を盗むと書いてノートですね。30分のコンパクトな番組なんですけど、もともと危機開会というね、人気ポッドキャストをやっている、ラッパーのタイタンさんと、もののあわれというバンドの、玉置周慶さんというお二人がやっているラジオ番組が、ありまして、そこで、企画されたもの、まあ、タイタンさんがメインでおそらく企画されているイベントになっておりまして、赤坂のあの TBS の目の前の、赤坂ブリッツスタジオっていうのかな、まあ普通にあの TBS の番組とかでも使うようなスタジオを使ってのあのイベントを今開催されておりまして、はい、この週末までかな、多分 4,5 日ぐらいだと思うんですけど、明日だから、収録時の明日までぐらいまでやってるのかなっていうところなんですけど、
はい、
昨年も開催されていて、それがものすごく評判で、なんか4時間待ちの行列ができたみたいな、でもそれでも参加できなかった人がいたみたいな話があったりとか、あと ACC だったかな、日本国内の、まあ、広告賞を初めてラジオ関連のイベントとしては受賞したみたいなところでも、まあ、話題になっていたイベントになっておりまして、
はい、
でその第2弾という形で今回、まあ、グレードアップいろいろとね、僕前回は残念ながら参加できていないんですけど、前回に比べてもかなりその内装というか小道具とか、あとはあのイベントにおける商品みたいなものっていうのも、グレードアップして2回目を開催したっていうイベントになっておりまして、これどういうことをやるイベントかっていうと、うん、まさしく盗むなんですね。盗むのあの上に次があって下に皿が作る、あの盗むっていう字を書いて盗っていう、まあ、盗作とか、盗品とかいろんな使い方をするあの盗ですね、というタイトルを冠したイベントになっていて、
はい、
まさにその商品がとあるフロア、まあ、スタジオの中にあって、いろんなところエリアが分かれていて、それぞれのところに商品、まあ、いわゆる、商いの品と書いての商品ですね。商品が置いてありますよと。
はい。
それを、音を立てずに取りに行って帰ってくれば、それがある種、まあ、商品、いわゆる何とかの受賞とかのあの賞ですね。商品になって帰ってくるみたいなイベントになっている
んですよね。うん。例えば何が置いてあるんですか？
例えば、今回で言うと、いくつか面白いのがあって、ブレインスリープという、まあ、TBS ラジオでもおなじみの、あの、枕とかね、寝具のメーカー、広告出してますけど、そこが、枕とか、アイマスクとか、あと、ベッドのあの、なんだ、下に敷くやつ、敷き布団みたいなやつを、置いてあったりだとか、
かなり音と立ちそうな感じしますけど、それが、何、もう、ポーンと置いてあるんだ。
そうなんです。あと、バリューブックスっていうあの古本屋で有名なところですね。
はい。
ああいうところが共存していたりして、古本とかも置いてあったりとか。
ほう。
あと、オリジナルのアッパレルっていうか、まあ、T シャツとかね、うん、フーディーとか、靴下とか、そういう服のエリアもあったりとか。
洋服はなんかいけそうな気がするね。
そう。あと、オリジナルのデザインした駄菓子が置いてあったりだとか。
何で包装してあるかだな。はいはい。
そうそう。それぞれの場所に、それぞれの、タイプの商品が置いてあるっていう形になっていて、はい、そこで、その、さっきもちょっとあのね、音を立てずにみたいなこと言いましたけど、その音ってところが結構このやっぱラジオ番組っていうか、ラジオならではだなっていうところがあるのは、高性能なマイクが、至るところに仕掛けてあるんですよ。うん、
ああ、なるほど。それで音を、まあ、拾うってことなのね。判断基準というかね。なるほど。
そうなんです。うんうん、それがなんか普段、TBS ラジオでも番組の中で使っているようなマイクらしくって。
お
すごい質が、まあだからある種その、等というイベントを通して、そのマイクの質の高さみたいなものも表現される。かつ、まあ、そこで、みんながチャレ、まあ、1分間が与えられて、その間に、まあ、行って帰ってきて、その間に商品を取ってくれば OK っていう、それで持って帰れるっていうルールですけど、
うん、
その、 間のなんか無音の時間みたいなものもなんか、なんて言うんだろうな。ラジオって常にね、音を流していないと放送事故になっちゃうので、とか難しいけど、なんか逆にその無音の時間を作るみたいなところの、面白さ。まあ、音にこだわってるみたいなところの、面白さがその、なんかイベント自体にはあって、なんかラジオ初のイベント、ラジオ番組から生まれたイベントっていう意味合いとしても、結構なんか面白いことをやっているし、うんあとなんか本当に作り込まれてるんですよ。なんか入り口がその神社の狛犬みたいなものが立っていて、そこから橋があって、橋の向こう側を渡り廊下歩いていくとそれぞれのエリアに繋がっていくみたいな形になっているっていう、そこの、なんだろう、ちょっと、日本文化を、こう、なんて言うんだろうな。海外視点から捉えた、ちょっと変な日本文化みたいな。でもなんかそこら辺の交渉はちゃんとしてるみたいな感じのテイストのところの面白さもあったりとか。はいうん、なんかあれですよ。なんだっけゴースト津市山じゃなくて、なんか、東京の渋谷あたりをも、舞台にしたゲームあったじゃないですか。うん、最近出た日本初の。
ゴーストワイヤー東京かな。
かなコースみたいなやつがあって、なんかあれのテイストにちょっと似てるような感じのテイストのところで、うんうん、そこら辺のなんか怪しげな感じっていうのもなんか盗っていう盗むって本来はいけない行為だけれども、はい、まあエンターテインメントとしてやるみたいなところのそこのバランス感覚も取っていたりとかして、なんかすごく良かったんですよね。で僕もで、前回は、1回目は無料だったらしいんですけど、今回からまあその大行列になっちゃって、4時間並んでもいけないみたいなところがあったりしたので、そこの反省を生かして今回 1回で1000円かな。1000円で、複数になると安くなるみたいなモデルでやっていて、で、まあ僕も、祖族さんと、ずっとね、機械会も、納刀も聞いていたので、チケット買って、で予約をしていったんですけど、
はい。
まあチャレンジ自体も面白いというか、なんかその実際にその橋を渡るところを行ってみたりとか渡り廊下歩いてみると、木でできているから、うん、基本的にキシキシ言うんですよ。
ああ歩いてる自分の音が聞こえるわけだ。なるほどなるほど。はいはい。
そうそうどうしたって音が出てしまう仕組みになっている上に。うんうん商品が結構プラスチックというかビニールで包まれているものが多くって、うん、そのビニールの音も、まあ、鳴らさずにいるのが難しいみたいな感じだったりとか。
なんか取ろうとしたんですか？
したんです。スピカもプラスアルファで鈴もついてたりするんですよ、商品によっては。
ほうほうほう。
だから、鈴をこう鳴らないように押さえつけないと、その音でも、アラームが鳴っちゃっても終了みたいな感じになっちゃったりするので、もう本当音を鳴らすための仕組みみたいなものが、こう仕込まれている中に、いかにして足音的にも音を立てずに、絹ずれとかも起こさないようにして、かつ物を持つときにはビニールの音とかにも注意したりとか、なんだ。その鈴の音にも注意したりとかしながら行かなきゃいけないみたいな、うん、そこら辺の、対策みたいなものが結構いろいろと、まあ、考えられてる。かつ、なんかその、体験した、まあ、例えば成功した人がいた時に自分自身はこういうことをやって成功しましたみたいなことを書くと反応があってどんどんどんどん広がっていくって、そのなんか今のネットにおけるある種の拡散の仕組みみたいなもの、
うん
最初からそのマニュアルとか必勝法みたいなものは提示されていないから、それぞれの参加者の方々がそれを、自分なりに提示していって広がっていくみたいなところも、なんか現代的な作りとして面白いなと思ったところではあるんですけど、うん、まあ僕自身もまあ一応体験してみて、
うん、何撮った？
ギットね、僕は最初はだからその枕のとこ行こうと思ったんですよ。そこに枕といいのがあったりとか、うん、あとは、アイマスクとかあったりしたから、はい、あ、なんかちょうどいいし、なんか価格的にもね、なかなかいいんじゃないかな。はいはい、本とかだと、うん、僕はもうわかってるんです。バリューブックスで本を売ると、まあ、本当に二足三文というか、全然値がつかないことを知っているのかつ、
うん
まあ、そのバリューブックスのツイートとかを見てても、なんかまあ、売れなくなった本、まあ、値がつかない本を今回は置いてます、みたいなこと書いてたから、うん、あまあ、そんなものは、なかなかね、自分自身にものすごく合う本だったらばあれだけれども。
本当に得しようとしてるんだね。
ちゃんと得しなきゃ。だってね、はい、そういうとこ、だから、狙うならば、その、寝具コーナー、枕とかのコーナー、もしくは、T シャツとかのアパレルのところだな、みたいなところは思ってたんだけれども、はい、
何を
位置関係的に一番近かった、左近くにあったのが、はい、寝具の枕のエリアだったんで、そこに行こうとして、行ってみたら、はい、なんか、僕のもう前の時点なのかな。まあ事前の商品としてアイマスクとか提示されてたんだけど、そういうものはもうなかったんですわ。行ってみたら。行ってみないとわからないみたいな。
おー。
そうそう、すでにもう取られちゃっていて、そういうものはなかった。目星のものはなかったから、なんか焦って、近くにあったビニールのなんか包みに入った商品プラス、そのすぐ近くにあった、吉本バナナ先生の、もうタイトルも覚えてないですけど、まあ商品、文庫本ですね。文庫本2冊が重ねてあったので、うん、はい。それを、まあ、そそくさと持ってって、まあ、1分間の時間があるので、
うん、
残り、取って、多分残り20秒ぐらいだったのかな。40秒ぐらいでそこまでたどり着いても確保して、うん、さあ帰ろうっつって、
うん、
最後の端ぐらいのところで、残り5秒ぐらいかな。で、あ、これはもうやばいと。全部こう、橋を通り抜けて、ゴールになってくるんで、うん。
あ、橋を通らないとダメなんですね。はい。はい、
そうなんです、うん。橋を通り抜けてようやくゴールなので、うん、もう、でも、急ぎつつも、音は鳴らさないように気をつけたつもりでいったら、うん、残り多分4秒とかで、アラートが鳴っちゃって。
そう、
残念ってことで、ゼロです。
ジリリリッとかなんかどっかで鳴るってことなんですか？
もう、ゴワンゴワンゴワンゴワンみたいなあのアラートの音が鳴るんですよ、最後。
もうじゃあ捕まった感ちょっとあるわけですね。
そうそうそうそうそう。まあ、退店してくださいっていうね、その使い方もなんか絶妙だなと思って、もう出てってください、逮捕しますじゃないわけですよ。冒頭のね、ポンさんがだからその万引きを起こしていたとしたら僕は逮捕しますよっていうんじゃない。
してないから。
その逮捕します。
したら
、うんうん、そういうんじゃなくて、退店してくださいっていう言い方が、あ、なんか絶妙だなと思って、帰ってくださいっていう、その、なんて言うんだろうね。まあ、罪を犯したことがある人でも、咎める気持ちにならないような、わからないけれども、そういう表現がされていて、そこも面白いなと思ったんですけど、うん、まあ、残念ながら取れなくって、うん、一応30分区切りで多分10組ずつぐらいかな、いたんですけど、僕らの時は、2組かな。まあ、集団戦でもいいんですよ。2人とか3人でも行けて、
うん、
それで取ってくれたらその分の商品を、まあ、大量に持ってかれるみたいな形ではあるんだけれども、うん、まあ、2人とかで参加してる人もいる中においては、1人参加の方が多分2組かな、商品を取ってらっしゃった感じでしたね。うん、でも、その方たちも多分目星のものっていうよりは、なんか行ってみて目についた、なんか駄菓子の箱みたいなのがあって、それを取ってきた方と、文庫本多分3、4冊ぐらいかなを取って帰ってきた方ととかいてみたいな感じだったんで、
うん、どうなん盗み終えた人の表情というかなんか喜びの声みたいなのは見ました？
まあ、いい感じで、ただ一人参加、なんか二人参加とかだったらば一緒に喜び合えるとか、イエーイみたいなことで帰ってきたりするんだけど、うん、その方たち、まあ僕もそうだったんですけど、一人参加だったので、うん、なんかそこの、なんて言うんだろう、一体感、まあ皆さん拍手するんですよ。成功したらみんなで一斉に拍手みたいなのがあるんだけど、ね、はいはい、その後のね、コミュニケーションみたいなのは、まあ生まれるパターンも多分、そのね、通った人の人柄とか、その後のリアクションによってはあるんだろうけど、それはなんかね、話しなくな感じだったんで、それはそれで気まずさもありつつだなと思いつつだったんですけど、うん、でも嬉しさ、撮った直後はなんか嬉しそうな表情もされてたので、うん、そこはすごく良かったし、うん、なんかエンタメとして見てる側もね、めちゃくちゃ楽しいんですよ、やっぱり。みんな、僕ら観客側っていうか、もうすでに終わってる人とか、これから準備を待ってる人とか、その人たちもみんな、音を立てちゃいけないんですよ。その、プレイしてる間は。こっちの音を拾っちゃったら。
そうか、そうか。
もう、荒となっちゃうから。
全員一応、まあ、共犯者みたいな感じになってるわけですね。静かにしてるわけだから。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。あ、まさにですね、そう。うんうん、共犯者って言い方はまさに正しいと思います。共犯関係にいるっていうところの、ある種の一体感みたいなのがあったりとかして、そこの面白さもあるし、だからそういうふうに静かにしながら見守る、そのスリリング感もあるし、
うん、
自分が体験しているからこそ、なんかそこの、ここを注意したところっていうのがうまく反映されてるかな、みたいなところを見る楽しさもあるし、みたいな。 いなところで、
はい、
すごくよくできた企画だなと思っていたんですよね。なんかやっぱ無音の面白さとか、と僕思い出したのは、ドントブリーズっていうね、映画がありまして、
うん、
なんか 目が見えないおじいちゃんの家に、遊びで忍び込んじゃった人が、実はそのおじいちゃんがもともと軍人だったのかな、めちゃくちゃ強いおじいちゃんで、
はい、
そこの、目が見えないんだけど、耳はすごく俊敏だから、音を立てたら、そのおじいちゃんに殺されるっていう、そこのスリリングさを表現した、ドントブリーズって映画、2も出たかな、がありましたけど、なんかそういう感じもちょっと思い出しつつ、なんか音を出してはいけないっていうところの面白さっていうのは、あ、なるほどなぁ、みたいな。これはすごい、一つのコンテンツとして、ものすごくシンプルな仕組みだけれども、よくできてる形だなぁと思って、結構、感動したところではあるんですけど、
はい。
なんかここで言う、その、盗むっていう行為っていうのは、広いなぁと思っていて、さっきね、ポンさんの場合は話題を盗むっていう言い方をしてましたけど、例えば、技を盗むとかっていう言い方もするじゃないですか。なんか先輩が何かをしていて技術的なものを身につけているときに、なんかね、それを、だからこれがだから盗むっていう表現ちょっと興味深いなと思ってて、普通になんか真似るとかでは違うのかな、技を真似るとかだと表現が違うのかなとか、話題を盗むにしても話題を、ま、通るとか、話題をなんだろうな、持っていくとか、なんかそういうところだけれども、あえて盗むっていう表現をするところにおける、なんか意味の変化とかも多分、考えていくと面白いものがあるし、なんかそういう盗むっていうことを、なんか僕たちはどう考えているのかな、みたいなことをちょっとね、今回は、この盗というイベントを通して考えてみたいんですよね。
はい。
なんかどうしても盗むっていうとなんか悪いイメージがあるけれど、なんかもっと、なんて言うんだろうな。ね、話題を盗むだって別にそれは犯罪行為ではないし、技を盗むだって犯罪行為ではないし、なんか、なんでしょうね。盗むってどういうことなんでしょうね。なんか、誰か所有者があって、で、所有するものがあって、それを、そこの所有者に無断で持っていくっていうことですよね。ある種ね。
盗むって。まあね、技を盗むだったら、私は何も教えん。お前が必要だったら、盗めばいい。みたいなことは言うかもしれませんけどね。まあでもなんか許可を取るとか、本人の、なんていうか、直接のやり取りができないものっていうことが、まあ、盗むなんでしょうね。公式に渡してもらうんじゃ盗むじゃないもんね。
なんかそうっすよね。見習うとか学ぶとか技だったら言うけど、なんか盗むっていう行為においては、なんか教えない感じありますもんね。技を盗むっていう行為においては。
うん、ちょっと改めてオレンジさん、盗んだ経験教えてくださいよ。何を盗んだのか。
僕はだから、仕事先でね、先輩の技を盗んできた
ね。なんで、すぐ手前に出た例をそのまま言うのよ。それはさ、何を盗んだの？具体的には。どんなことを？
例えば、そのパソコンのショートカットとかですよね。なんか、ほう作業をしていく上で、こう、頻繁にこう、やる作業があったときに、なんかなんで自分自身ができないんだろうなーって思ったときに、その、スピードを上げる上でショートカットが必要とか、あとは、なんか議事録とかのフォーマットとかね。なんかこういう形式で書いているっていうものを、こう、そのまま、特にこう、許可を得ることもなく、引用させていただき、ちょっと微妙でにこう自分自身で変えながら使っていたみたいなことはあったりしますよね。
ああ、俺人の口癖を盗んだことはあるね。
人の口癖を盗む？
うん。ね。
真似るではなく、盗む、
うん。まあだからその人に無断でっていう意味では盗むかなと思うんですけど。
うん。
うん。 なんかなるほどなるほどってすごい繰り返す人がいてさ。
はははは。
で、なんか、それすごい面白いなと思って、まあ、真似るってや真似るなんですよ。だけど、その人に特にこだわりなく、そういうのを、言い方をなんか使ったりとか、まあでもあれはね、もうちょっとやっぱその、希少価値がないと盗むならないのかもね。
なるほど、なるほどはそうっすね。
なるほど、なるほどもあんまり今、盗んだ感じないなって自分で言ってて思ったし、ショートカットも正直それ盗むっていうのはあまりにも微罪すぎるから、告白してもはぁってなると思うんで。
確かにね、なんか、盗むっていう表現における、やっぱり犯罪感というか、なんかその、ギリギリ犯罪じゃないラインみたいなところな気がしますよね。盗むって言うとね。
まあ、でもね、本当に物を盗む時に、まあでもこれ多分盗んだ経験ありますかって言われても答えないもんね。だからこの辺のやっぱ罪深さの重さがやっぱり盗むにはあるよね。言えないでしょ、だってさすがにね。
なんかそこで言うと、公園とか、一応公共財とされているものとか、なんか、どこに持ち主があるんじゃいみたいな、ものを取るって行為は盗むなんですかね、あれはね。
まあでも、やっぱこう、なんつうの？こちらが、まあその当のイベントじゃないけど、音を立てないようにするとか、なんかそれを気がつかれたら、申し訳ないなっていうふうな気持ちになった時に、うん、それは盗むになるんだろうけど、だから罪悪感のない人は盗む。うん、
あ、罪悪感。
そういう時にどうなんだろう。罪悪感ない人にとっては盗むはなくなるみたいな。
そっか、じゃあ、やっぱ尾崎豊は、盗んだって言ってるってとこは、
うん、
あれは罪悪感の表れなんだ。
いや、まあ、その、あれはちょっと短い、言葉で伝えられるようにということかもしんないけど、でも、盗むっていうことを、強い言葉をあそこの歌詞に入れたってことは、やっぱそういうふうな罪を、俺は、追ってでもやりたいことをやったんだって、そういうこととも言えるかもね。うん。
確かに、確かに。そうか。だから、あんまりそうですね。それで言うと、盗むっていう言葉を、音楽、歌詞とかで使ってる人っていないですもんね。やっぱ尾崎豊ぐらいこう、なんて言うんだろう、ある種。
まあ言うと思いますけどね。
オッケーみたいな。
うん。まあまあ、でも象徴的な人ではありますよね。
そうそう。あとはね、盗むで言うと有名なのはね。
ルパンは大変なものを盗んでいきました。何ですか？
ああ。まあでもそっちの方が多いんじゃない？むしろ。あなたが私の心を盗んでいったみたいな歌詞はもう山のようにあると思いますよ、きっと。
まあ、ルパン以降でしょうね。ああ、銭形以降。
そんなことないよ。銭
形以降でしょうね。
銭形
以降の表現でしょうね、きっとね。
銭形のオリジナルなの。人の心を盗むわ。なわけねえだろ。
わかんないですけど。あんまり言わないんじゃないですか。逆になんかそこら辺に行くと、なんか。
いや、古典的な表現だと思いますよ、うん。最近はそういうのないっていうか、むしろそういうのを奪うってどういうことですかみたいな。怒る人すらいるかもしれないけど。
あ、すいません。というところで、ちょっとね。ライブのスタートちょっと遅れちゃったんで、そろそろ終わりになっちゃったんですけど、まあ、そんな感じで盗むっていうことを考えた機会でしたので、またね、盗むについて引き続き考えていきたいと思っております。タネラジは Spotify は Apple Podcast などで週2回配信しております。ぜひぜひフォローなどお願いいたします。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
母の財布からお金、いやいや、お天気散歩にのポンでした。
タネラジ、また。
また。